ひばりクラブおよび落語会の皆さん、こんにちは。今日は新しい気分の2回目であります。トランプ大統領ナンバー2ですね。性格はですね、彼の性格はまあ、普通のアメリカの白人のインテリではない、カーボーイ的な気質を持った男性なんです。で、アメリカの男性はですね、まあ、もともとイギリス人なんですけども、なんたって、18世紀ぐらいからね、まあ古く言えば17世紀ですけど、まあ17世紀の時は人口すごく少なかったから、まあ18世紀って言った方がいいと思うんですけども、まあ18世紀の時の、まあアメリカの男性ったらですね、ウイスキーをガーッと飲んでね、カーボイハット被って、馬に乗ってっていう感じですからね。まあ今の人に比べれば随分気性も荒いしですね、男性的って言ったらまたね、おとなしい男性にご迷惑かけちゃうんですけども、まあ女性にまずだらしないんです。勢いがあるんですよ。なんかあんまり変なことを考えずにバーってやるっていうね。そういう気質なんですよね。まあ勇気はありますね。ですから戦争に強い民族っていうとですね、まあやっぱアメリカ、日本ね。だから日本とアメリカと衝突した時は大変だったんですよね。両方とも強い民族だから。で、まあ強さがちょっと違うんですね。日本はこう粘り強く強いっていう、アメリカはわーっと行くっていうね、そういうところがあります。だけど、普通の男性ですよ。ええ、喧嘩っ早いしね。だから、まあね、男性がちょっと女性にだらしないっていうんで、ものすごくそれを、こう、ネチネチとね、追求したりする人いますけど、そっちの方がちょっと男性的じゃないですね。ええ、カラッと忘れると。しょうがないと。責任だけ取ろうと。まあ、いうようなところが彼にはありますね。ですから、インテリは嫌いですよ。インテリはトランプ大統領は嫌いです。大学の先生とかですね。それからこう、日頃会社で権謀術数を考えてね、人をどう騙すかなんて考えてやってる人はね、トランプ大統領とはちょっと合わないと思いますね。やっぱりまあこういった一緒に仕事をするときもそうなんですけども、まあ結構その人の性格っていうか人間性っていうのがですね、まあ仕事とか、まあ国政、国のね、政治なんかでもやっぱりそういうとこあります。まあ慎重派の人と攻撃的な人。まあ僕なんかもどっちかっていうと学者ではありますけどね。学者の中ではもう比較的やっぱパッパッとしてる方でですね。もうすぐ忘れちゃうと。だから、まあ逆に言えば一つの約束を忘れるとかね。そういうところもあるけど、まあ、反面いいところはある。で、そういう人はね、いや昔ね僕思ったんですけど、知、情、体っていうね、人間には知恵と情がある。タイガール。まあ、夏目漱石の小説で言えば、地に働けば角が立つ。情に差をさせば流されるっていうことね。まあ、実にやっぱり文学者として素晴らしい文章ですけど、確かにその通りで地に働けば角が立ちますね。今度は地の弱い人は今度情が強いんですよ。まあ、トランプ大統領はどっちかって情ですね。ですから友達とかなっちゃうんですよ。いや、安倍首相と親しいから俺は安倍さんとしか話さないよと、こういう感じなんですね。で、地の人は地の人でちゃんとしてるんですけど、やっぱり損得を考えたりするわけですね。ですからまあ、どっちがいいかわかりません。だけど、世の中を見ると、地が立つと、情と体が減りますね。大体知恵のある人は、情が浅くて、体力もないっていうのは普通ですよ。で、体育会系の人ってのは情が厚くて、体力があって、地が少ないっていうね。まあ人間ってのはうまくできてるもんだと思うんですよ。ですから何がね、得意とかそのことは関係ないですよね。人間としてね。いろいろな人がいるってことですね。そういう人です。それから、19世紀型ってのは今日話すことのこれ重要なことなんですけども、一体政府というのはどっから金をもらって国民に奉仕するか。今は日本に住んでる人は日本政府が国民に奉仕するなんて考えてもいませんよ。だって今、一般日本人の平均給与は年間に443万ですよ。まあ、細かく言えばね。それで、それに対して、国会議員が3400万ぐらいなんですよ。この差はね、その諸外国っていうか、まあ、先進国でももう日本が一番差が広いんですね。これはまあ、マッカーサーが占領、日本を占領した時にね、まあ、日本の議員の収入があまりに低かったんで、これじゃあ、金持ちしか議員になれないじゃないかって議員の歳費を高くしたんですよ。高くしすぎた。で、今度は今の日本みたいに、もう他では、会社員にはなれないから議員になろうかなんて出てきてですね。お金ばっかむさぼってしまう。貧乏根性って怖いもんでね。 貧乏の人が悪くないんですよ。貧乏の人が人間が悪いなんて思ってんじゃないんです。だけど貧乏の人はどうしてもね、貧乏だったっていう記憶があるから、お金を取りたがるんですよ。で、今のね、日本の議員っていうのはね、申し訳ないけど、貧乏根性の人多いんですよ。ですから、いらない金も欲しがるんです。いらないのにね、別にね、王将に行って餃子食べれば十分に美味しいわけですから。ねえ、したら1日1000円ぐらいで済むわけですから。だから、まあ、1ヶ月3万円あればいいと、まあ、いうような感じなんですけど、それがね、やっぱり実感としてはね、やっぱり貧乏根性の人は、できるだけ美味しいものを食べたい。ね。できるだけなんか車に乗りたい。それから、なんか家も大きい方がいいっていうふうに錯覚するんですね。僕はテレビでやってて、本当そう思いましたよ。まあ、こう言っちゃ誰だって言ったら分かるようですけど、貧乏な人がテレビタレントで裕福になると、やること決まってるんですよ。立派な車を買って、秘書を持つ。それがやっぱり夢なんですね。貧乏だからそうなるんです。しかし、ちゃんとした家庭に生まれて、たまたま運が良くて、テレビタレントでお金を稼いだ。なんて人はね、生活はかえって地味です。一人でとぼとぼとね、来たりしますよ。まあ人間とはなかなか面白いもんですね。で、実は19世紀のアメリカっていうのは孤立主義で有名ですね。モンロー主義って言うんですけど、モンロー主義っていうのはちょっと後の分かりやすい話なんですけども、基本的には孤立主義なんですね。つまり、アメリカは国土も広いし、まあ人間も少ないし、それからバランスが取れてるんですね。あそこのアメリカ合衆国っていうのは。麦も取れれば、牛も育てられると。川も流れてる。それから鉱石もあるし、資源もあるっていうふうにこう、整ってるんですよ。で、まあ大体温帯に近いとこですからね。あまりシベリアみたいに寒くないし、赤道直下みたいに暑くもないっていうことで、そういう点では人間の住みやすいところにイギリスから移ってきたわけですね。で、人間としてはまあまあ、乱暴は乱暴なんですけども、まあ、能力はある方なんです。体力もあるし、つまりオリンピックなんかでも結構いいし、知恵もいいというね。まあ、知力、体力ともに揃ってるようなイギリス人が逃げてきたわけですね。で、すごくいいことを考えたわけですよ。今の日本に住んでる人は羨ましいなと思うでしょうけど、外国から物はやっぱ買わなきゃいけないですね。アメリカの中工業それほど発達してなかったから、当時は。その外国から買うときに高い関税をかけるんです。その関税っていうのは外国が払うわけですね。関税ですから。あるものを輸入する。例えば仮に分かりやすく言えば自動車を輸入する。じゃあ自動車を作ったところに関税をかける。そうするとアメリカ人はそれ払わないですよ。外国が払うわけです。で、その関税で政府をやっていこう。これ基本的ですよ。実際はそんなことないんですけど、基本的な考え方ですね。既存なる考え方は、政府は自分たちは国民を豊かで楽しく幸福に生活してもらうことが、我々政府の役割だと。今の日本政府と全く反対ですから、分かりにくいですけどね。そういう考えだったんですよ。だから、お金も、外国から取る。国民からはできるだけ税金取らないようにする。っていう思想だったんです。それが孤立主義だったんですね。ですから、関税をかけて、アメリカはアメリカでやっていくぞと。ね、我々政府は国民の代表なんだから。政府の敵っていうのは、外国だと。だから外国からお金を取り、外国と戦って守る。それが政府の役割だ。今の日本政府と全く逆ですね。日本政府はまあ河野太郎さんなんかに代表されるように、外国の味方をして、日本人を苦しめるっていう、そういう逆方向になった。まあ河野家も3代続きましたからそんなもんでしょうね。もうわかんなくなってる。だから僕はトランプ大統領が19世紀型の政治を目指してるんですよ、はっきりと。ね。だからこれはもう非常にいいと思って、それだけはまあ、僕はまあ、トランプ大統領を買ってるところなんですね。それからね、実績ですけど、これはね、二つはっきり分かれてるんです。トランプ大統領はポンコツだっていう人と、トランプ大統領もよく考えてるって人二ついるんですね。ですから、アメリカの人にトランプ大統領はこの件に対してどのくらい知見がありますかね、知ってますかねとか、よく深く考えてますかねって言ったら、必ず意見が二つに分かれます。これははっきり。意見が二つに分かれるってことは、僕が決められないってこと言ってるんです。分からないです。トランプ大統領も会ってないし。だから、まあ、トランプ大統領っていうのは、よく考えてるかどうかとか、それから、能力があるかどうかという点は、あまり決めてかかってはいけないんだな。これを僕はね、我々若い頃伝って40ぐらいでしょうか。 よく先輩から言われました。武田君は偉いと。物事をチューブラリンで置いとくことができる。人間だとどうしてもね、トランプ大統領はよく考えてる人だとか、トランプ大統領は何も考えてない人だっていう、どっちかにしようという心が動くんですよ。ところが僕はね、親にもらった能力で、まあ、人を嫌いにならないっていうのが一番大きいんですけど、それ以外にやっぱりチューブラリンに置いとくってことですね。それを先輩が見るとね、会社の時ですよ。先輩が見ると、おかしな人だに見えるらしいんですよ。だって、両方 OK だから。その二つの価値観が違うことを両方 OK なんですよ、僕。ですから、民主主義好きなんですね。要するに、これはこうだとかね。よくあるんですよ。そのうち話しますけど、プーチンが憎いとかね。そういう、僕はプーチン憎いなんて全くないんです。つまり人に対して憎まないから。それから、プーチンが自分と一緒の考えでも違う考えでも、それは二つあるという意識なんですよ。どっちかわからないな。自分が正しいと考えた方が正しいなんてことありませんからね。自分が正しいと考えたことは自分が正しいっていうだけで。プーチンが正しいと考えたことはプーチンが正しいんだよ。どっちが正しいかってお釈迦様に聞かなきゃわかんないんですよ。だから僕はそういう意識が非常に強いので、だから和を持って尊しをなすなんですけど、まあこれはね、吉野先生が一生懸命言っておられて、僕は吉野先生が和を持って尊しとなすと言っておられることをじっくりこう聞きながらね、考えて、あ、そうか、僕の態度ってのは和を持って尊しとなすだったんだなと。つまり、トランプ大統領が何も考えてない人か、よく考えてる人かっていうのは僕にはわからない。アメリカの人に聞いてみると、二つがある。僕の友達はどっちかって言ったら、トランプは何も考えてないよって言います。大体ですね。それインテリだからですね。だけどそうじゃない人で聞いてみると、いやいや、彼はもう大きな事業してますからね。まあトランプタワーじゃないけど、不動産なんかもう素晴らしい実績だし、40歳か50歳頃の彼の仕事ぶりを一回ビデオで見ましたらね、非常にちゃんとしてました。ですから、そういう意味では、実績はまあかなり高度と見ていいだろうと思いますね。それから特徴は、昨日お話しましたけど、戦争嫌い。これはまあ非常にいいことで、アメリカって戦争ばっかりしてるんですよ。アメリカが好きな人結構多くてですね、日本に攻めてきたのもアメリカ悪いって言わないんですよ。だってアメリカが日本に攻めてくる必要ないじゃないですか。必要性がないですよ。フィリピンも植民地にしたでしょ、アメリカ。それから、ベトナムにも攻めたでしょ。アフガニスタン、イランとか、イラクとか、シリアとか。何やってんですか。人のところね、どんどんどんどん攻めていって。戦争好きが多いんですよ。それはまあ僕に言わせれば貧乏根性だから戦争好きが多い。あ、それからね、僕の KD さんの僕の批判でね、白人を人種差別するときは、人種差別と言いません。これはね、言葉の定義の問題だから、もう少し僕は人種差別の一方的なんですよ。白人が有色人種を差別したり、男が女を差別するのを人種差別って言うんです。まあ、人種と言わないけど男と女の場合差別だけど。金持ちが貧乏人を差別するのも差別なんです。ところが、反対側はね、今のところ差別という用語は使わないんですよ。つまりね、有色人種が白人を、白人の文化はダメだって言ったり、僕なんか、男性で全然何もできないんで、女性は子供も産めるし、料理もできるし、偉いなぁと言っても、これは差別にならないんです。それから、お金の貧乏な人に対してね、いや、あの人は、それは貧乏かどうかも知らないけど、人間は素晴らしいよって言ったからって、これが差別にはならないんです。で、僕は、どこで人種差別なのかなと思ったら、コメント欄に書いてあったのが、武田先生は白人を悪く言ってちゃう。これは何て言うんでしょうかね。差別とは言わないんです。なんて言うのかな。男性が女性を立てるというのは褒めるというのかな。ちょっとよく僕調べてみますね。その差別っていうのは世の中の標準的な価値基準をそのまま拡大する人を差別というんですね。ですから、男女差別っていう時は女性が虐げられてるってことは前提じゃないと男女差別。男女差別って言ったから女性をね、女性は非常に素晴らしいと、我々男性よりか素晴らしいって言ったことは、男女差別にならないんです。で、これがやっぱりちょっと僕の言葉遣いがですね、今の言葉遣いを順用してますからね、ちょっと気をつけます。で、戦争嫌い。だから、アメリカという白人の国で普通の男性で、19世紀型の孤立主義をしようとしてる。それは非常に、関税はかかりますから、 日本がどういうふうになるかっていうのは経済的に要するに考えなきゃいけませんが、私の考えとしては、まあアメリカはまともになる。つまり、今までどんどんどんどん外にね、攻めていって日本に原爆落としたり、ベトナムに嘘ついて爆撃したりしたわけじゃないですか。そういうことをしなくなるってことは非常にいいことですよ。それは僕そう思いますね。今のウクライナ戦争も僕の見方は全然普通の日本人と違いますからね。僕はオールドメディアじゃなくて自分でこう考えて、原因を追求しますからちょっと違うんですけどね。まあ、ということで、まあ、トランプ大統領には、まあ、期待をしてるっていうか、アメリカの大統領ですから、日本に対してどうかってことを主力で考え、世界に対してどうかってことも、まあ、ある程度考えます。まあ、アメリカは、アメリカ人がトランプ大統領を選んだんですから、トランプ大統領はいいとか悪いとか言ってもこれしょうがないんで、それ人には人の意見あります。民主主義ですからね。投票権のある人が選ぶ。ただ、2020年の大統領、アメリカの大統領選挙みたいに、票のね、なんかある統計によるとなんか8000万票ぐらいごまかしたとか言ってますから、それはいくらなんでもひどいと。違う。僕8000万票とかないと800万票の間違いだかと思ってますけどね。まあ、データがはっきりしませんからあまり言いませんけども、まあそういうことであります。ということで、最近のトランプ大統領はそれをよく見なきゃいけないですね、我々としては。確かに普通の男性なのか、19世紀型の政治をやってくれるのか、それからまあまあ判断力はいいのか、それから戦争をやめる方向に行くのか。この4つがね、僕はトランプ大統領の今後の1月10日からの状態を見て、それで日本としてはそこで考えなきゃいけないと思っております。